北王子音の広場。このコーナーでは北王子商店街のお店や情報話題を音楽とともにお送りします。こんにちは、北王子商店街山本園茶舗の山本達也です。
北王子商店街リポーター神崎みやびです。
お相手は中井いつきです。よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと噛んでもった
大丈夫ですいや先ほどのね曲ヒゲダンのミックスナッツは
実は私のリクエスト
で、はい、そうなんですよね。
もう最別に若作りしてるわけ
分かってます
いや山本さんね音楽に詳しいじゃないですか、うん、なんか意外だったんですけど、
ちょっとまあ情報量多いのは多いのかもしれないんですけど、
うんうん、
聞いた時にね、うん、ライブでやんのって思った、うん、
どういうことですか。
いやこのミックスナッツっていう曲、うん、多分スパイファミリーの主題歌かな。
そうそうそうそうそうそうそう、
うん、なんかすごいこうあのこの曲を作りましたっていうその録音したはるその録音芸術としてレコードとして音源としてすごいいいんですけど、
うんうん、
これライブで再現する気かって思ったんですよ
それは音楽的に
めちゃくちゃ複雑で難しい
ね。そうなんや。
だからドラムも、はい、そのベースも、はい、何ギターキーボード、
はい、
全てがちょっと超絶プレイやなと思ってて。
あ、そうなんですね。
って思ったらほんまにライブでやってるんですよこれ。
いやするでしょう。
すげえなと思って。いやでも
そんなにいやすごいのが私とかは音楽そんなにやってないからわからないんですよ。
いや本当にねヒゲダンってちょっと目が飛びましたよ本当に。
あ、
って言って目が半分ぐらい前に出たというか。
あ、そうなんや。でもね私の知り合いの音楽やってる人もなんかね、うん、ヒゲダンすごいわって言ってはったから、そういうことですかね。
結構スローな曲とかもあるじゃないですか、うんうんうんうん、で割にこう複雑な曲を作る頃やなと思ってたんですけど、もうちょっとこのミックスナッツぐらいを聞くと、
うんうん、
いや単純に演奏能力がず抜けてて今の若い子らほんま上手なんていうのかな、昔 の, その職人的 な, なんかこうお寿司屋さんも一緒ですけど、10年修行しましたみたいな感じがあんまりないうまさです
よ、は
い
は
い、
そうですよね、
うん、だって目の前に出されてうまかったらいいんでしょっていう感じのうまさ。
ああそれでうなるみたいなね、う
ん
はいはいはい、
だって目つぶって食べたらこっちの方が美味しいもんと思うもんね。
はあすごい例え分かりやす
そう。だからそんなねあの20年も30年もあの一生懸命そのわけのわからんおっさんの言うことを聞きながら寿司のあれやるべきじゃないって誰かが言ってましたけど、
あ、いやそれはそれでね、
もうほんまにそういう感じが最近の若い、ま
あ、それはそれですごくありがたい教えだと思うんですけど
修行も、ね、大事です
けど、でも確かになんか違う感じはしますよね。
ですよね、うんうんうん、なんかだいぶとここ10年ぐらいで変わってきてる気がしますね。
あーそうなんや。
まあ、素人目の話ですけども、はい、ちょっとびっくりした曲でしたって感じです。
はあ、いやなんかそういう風に聞くと、うん、私とかはあそうなんかっていうこうねなんかちょっとパッて目が開いたような知識がちょっと増えたい感じがするというか、うんうんうんうん、増えてないけどあの
いやほんまそうですよ。今の日本のそのなんていうのかあのバンドとか、うん、若い音楽の子らは多分世界中でも日本みたいな進化してるあれはないと思います。
うーん
みんな結構そのアメリカとかに引きずられすぎてて、
うん確かに、
うん、あのそういうんじゃなくてもう今多分世界中で流行ってるのは日本の70年代とかの、うん、それこそ山下達郎とか、うん、オールギタイコさんとかのアルバムを探しに日本来はる人らがあるっていうぐらいですから、
めちゃめちゃ流行ってますね。
あ、そうなんだ、うん、
もうあの時点でおそらく世界的なんですよ、
うん
う
んうん、他にはないみたいな、
ね、ないと思います、
ね、
だから独自の進化をしてるなっていう気がしますね、うん多分ミックスナッツみたいな曲をヨーロッパとかそのアメリカの若いバンドは作れない、
うん、そこまでなるほど。いやでもねあの本当にねいろんなことを ご存知なんでね、私も勉強になるというかね、面白いというか、
いつも勉強です、
ね、はい、なるほどな。スパイファミリー可愛いですけどね。
はい、ね、あ、いや、もう最高やね。可愛いとはこういうことだって感じですよね。
あ、にゃちゃんね。
やっとシーズン2も始まってホッとしてますけど、ま
あね、スパイファミリー好きだったということが今わかったというね、この3人ね、
はい、
共通項です。
今日のインタビューですよ。
商店街なんですけども、うちの、
はい、
商店街の、会計さんをやっていただいております、
あいおいもち食堂さんに行ってきました。
よろしくお願いいたします。
あいおいもち食堂さん、なんか名前がいいですね。名前がね、
そう、このあいおいもち、うん、なんとかもち食堂っていうのって、うん、むちゃむちゃ多いよねっていうのは僕もずっと気になって、
そうなんです、私も気になって、
気になるよねこれね、
なんで食堂なの。
もち、
もち
そうそう、
聞いてきたんですよ、
うんうん、
もちがつく理由みたいな、
はいはいはい、
これめちゃめちゃ楽しみなんです。
ちょっとうまく話せるか、
はい、
なんかあの もち食堂っていうのが京都とか大阪いっぱいあるんですよね、
うんうんうん、力持ち
とかね、力持ちとか、実はその兵庫県の田島出身の創業者さんがもち食堂を始められたらしくて、
大元1個ってことだね、そしたらね、もち食堂はね、
グループ会社的な感じ、
グループ会社だよね、うん、なんか僕もね、一個一族でみたいなことは一回聞いたことあったんですよ、うん、みんな結構親戚がとか言ったんだん覚えてて、
うん、のれんわけでこうだんだん広がっていって、
すげえ、
でもめっちゃありますよね。
めっちゃありますね。
あれつながってたんですね、
弟子の第二みたいな感じで、
なるほどなるほど、
弟子が弟子を育てて、うんうん、また弟子を育ててみたいな、
そしてちゃんと餅食堂をこう継承しているという、はい、あ、
面白い、
知らんかった
これはほんまに面白いと思います、あんまり他で見えひん、
あ、確かに、うん、だからって今のチェーン店みたいな縛りもきっとないのかな、
ないと思いますね、
うん、お名前が
こう代々、だからやっぱりもうある程度一人前にならはった人は、うん、全然その証券が別のとこへ行って一人で店やれっていう話になっていくんでしょうね、
うんうん、そうですね、
まあ、あのお菓子屋さんとかは、なんやろ、お寿司屋さんもちょっと昔はそんな感じでしたけど、うんうんうん、なんとか寿司っていうのも似たような名前のとこって結構あったりとか、
確かに
寿司お蕎麦屋さん、うん、それからそうやね、うん、あのお菓子屋さんなんかは、うん、同じ名前の店が結構何軒も、
うん、
だから名前のあれ聞くと、あ、この系列のお菓子屋さんねみたいな感じとかありますよね、虎屋さんにしても鍵屋さんにしても、
なるほどな、いや、そう考えるとすごいなんかありがたい名前なんですね、こうなんていうか、
う
ん、
そうですね、まあ餅を結局作ってはったのかな、
う
ん、
で、
それをこう一緒に入れたなんかこう、うん、お吸い物とか、うん、なんかうどんとか、うん、なんかそういうのが多分看板商品みたいになって広まっていくような感じじゃないですかね、う
んうん、元は饅頭店だったみたいです。
なるほどね、
饅頭店でご飯を食べるところが少なかったので、うんうん、うどんとか丼物を出すようになって食堂化していったみたいな感じらしい。なるほど、
これ最初は明治時代っつった、
はい、
なるほどね、いやほんまにこれちょっとね、僕もね一回調べよう調べようと思いながらずっと棚上げにしてた、
さすがみやびちゃん調べてくれた、
はい、
そうか、はい、大阪も確かにありますもんね、
あります、あります、すごい多いですよ、
あ、そうなんだ、
だから関西一位ありますね、うんうん、だから結構そういうなんていうのかな、あの明治から昭和に人口がどんどん爆発していくから、うんうんうん、おそらく食堂みたいなもんがもうどんどん右肩上がりなんでしょうね、そうそう、すごいいいと思いますね、うん、
へー、お餅食べたくなってきた、
お餅食べこれからお餅の季節
だね、ね、お餅の季節
めちゃめちゃ美味しいらしいですよ、
ほう、
まあ、あの和菓子屋さんとかに負けないぐらいお餅が美味しい、
うん、餅は餅屋です、
餅は餅屋だ、
そ、でも最初餅屋だったんですからね、
そうです、
でご飯も出すようになってるってことやから、はい、
極 京都はほんまにあのよくおまんじゅうとあるお菓子屋さん見ても、はい、あこれはお餅屋さんやったんかな元はっていうのと、お菓子屋さんのあんこがいわゆる最初やったんかなっていうので、あのなんとなく分かれますね。
分かるんですね、
餅屋か菓子屋か。
ほー
これちょっとディープな話なんでまた次の機会
でちょっとそこまで言うと知りたくなりますけどね。
あのとか出町のねよう並んだ春双葉さんとか、はい、あれ完全に餅屋さんですよね。おそらく満月さんあたりもそうじゃないですかね、あじゃり餅の、あじゃり餅、
そうですね、
わかんないですけどね。
面白いですね、
うん、でもあの虎屋さんとか、うん、ああいうあの鍵江前さんとかの、うん、あれは全部お菓子屋さん、あんこ主体です。
へ、
あんと羊羹がおそらく看板
です、ね。あ、いやなんか京都の和菓子というかお菓子というかお餅屋さんって深すぎて私とかはすごく難しく感じるんですけど。
お菓子屋さんはね僕もちょっと調べてからでないとうっかりしたことは言えへんぐらい深いと思う。
深いですよね、さすが都。
そうだからほんまにね、あいおい餅食堂さんね、あの僕も北大路のお仕事で会計さんなんでいろいろ行くとね、うん、めっちゃ出汁のいい香りするんですよ。
ほう、そうかそうか、丼ぶりとかご飯、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
あの腕のいいお蕎麦屋さんの出汁の香りっていうのがすごいする、ね、だから本当に一回ちょっとぜひ、
はい、
美味しい、何を食っても美味しいもんね、はい、出汁があれやったらね。
肉もちうどんがおすすめと聞いて、
はい、肉もちうど うどん、
あとは
やっぱ餅入って
ね、11月は豆もちが季節限定で、
そう、
はい、
お餅はね、もお餅は年間スケジュール決まってますから、はい、
あそうなんですね、
はい、あの正月終わったらもうすぐ桜餅、
はい、
柏餅、はい、
決まってるんや、
で月見団子になって
年がら年中ですね
あ
最高です
最高ですよ本当に。いやもう反則としては完璧ですよねあ季節感あるし、もうなんか食べなあかんってうちの親父なんかでも言いますもん。
ああ
6月になって梅雨になったら水月食べてへんって言ってうるさい、うん、
あいやなんかすごい私生きてきて損した感じが今してますちゃんと食べてないみたいな。
そうなんですよ、だから本当にねお餅は結構季節感の塊ですね、は
い、ああそっか、でもそれをなんか大事にしているのもやっぱ京都の文化ってあるなって思いますね。
うん、うん、あの京都はほんまに毎日やることが実は決まってるとか言うからね、だからそういうのがちゃんとあの分かるお店の一つですよね、はい、
素晴らしい、
はい、で思い出の曲ですね。
あそうでした、
ハイケさんはいわゆるそのおじいちゃんになるのかな、はい、だから今日聞いてくれたのはお孫さんみたいです、はい、
あインタビューを受けてくれた方ですね、はいはい、
店主のお孫さんの安井京香さんに、
はい、
インタビューしてきました。
知らんかったんやけど伊藤コーヒーさんにも働いて
た
現役スタッフでは
あるっていう、はい、私がもともと働いていた伊藤コーヒーの今も働いてる現役スタッフの子で超
僕さこれあの聞いてめっちゃ可愛いなと思ったんがあの今日のね曲のね
うん、うん、
最初聞いた時の話っていうのが6歳の時何やっけ
組体操で使ってた曲っていうね
あおすすめの曲がですか、
はい、めっちゃわかるわって思いながらもう映像が出るよね俳句にしたいぐらい
なかなか出てこないエピソードですよねこれ
もね。え若いですよね、まだね、
若いですね、まだ大学生の、
大学生なんやね、
はい、6歳の時の思い出の曲、うん
なんかうちも目の前にその立命館小学校があるんですよ、うん、もう10月ぐらいになると運動会の練習ですよね、体操の各クラスとか学年で一生懸命先生もね、はいはい、担任の人が一生懸命になって、うん、あこのクラスはこの曲なんやななんて思いながら練習の時から一生懸命なんで、
あなるほど組体操ね、へー、うん
そうなんかね、うん、すごいこれは映像がわーっと頭の中に
で、今もう言ってくれましたっけ曲名は、
グリーンの奇跡だったんです
け
ど、わかるわ、
流行りましたもんね、
15年前ですかね、
っていうかなんか幼稚園児だったっていうのが衝撃なんですけど
私衝撃よね、うん、そんな前の曲って思ってないでしょ
ちょっとそれどういうことみたいな、なんか
いくつの人にインタビューしてきたんっていう話よね、小学生の子とか大学生やって
大学生でふんふんって聞いてたらね、小幼稚園で聞いたのか、え、それをまたリクエストって面白いです ね、よっぽど印象的やったのかな、
なんかこう歌詞とかを分かってはなかったみたいですけど、うんうんうんうん、なんか良かったみたいな、やっぱ、はあ、ずっと聞いてましたって言って、
いや変な話ね、このグリーンって、うん、僕あのなんていうの、最初聞いた時にわここでこうなってほしいって、うん、なんとなくその曲を初めて聞いた時に思うじゃないですか、はいはい、次なんか自分の中で思っちゃいないんですけど、うんうん、明らかに期待値の曲の抑揚とか盛り上がりとかあるはずなんですよ、うんうん、その通りの曲ですよねここでこうなってって思ってんのがそのまんま来るから、うん、これ強烈だと思います、
入ってきちゃいますね、
入ってきちゃう、
なるほど、
心地よいというか、
確かに心地よい
そうなんですよ、これはよくわかるなっていうことで、やってましたね、
でもショックすぎるわ幼稚園児
そこか
いやあの、もうそっか、そんな前なのか、まだ聞きますよたまに、
そうですよ ね、
ね、
名曲やもんね、
聞きますね、
うん、まあ、そんなこんなでちょっとこの名曲でね、とりあえずお別れをするということでございますけど、
はい、
まあ、そうですね、ちょっとこれは商店街の方から、告知がありますということで、はい、先にさせておいてもらいます、はい、今日からなんですけれども、うんうん、商品券の発売、年末のやつを、
そうでした、
はい、ガンガンやりますので、皆さん買いに来てください、はい、
お得な券ですね、
そうですね、500円の、商品券が6枚綴りになった、3000円分のお買い物ができるやつが2500円で、
お得、
もうめっちゃお得なんで、ね、先週かな、締め商店街の方も告知させてもらって、うんうん、こちらの方はこちらの方でやるんですけれども、うんうん、今日から北王子商店街の方も、発売になっております、ぜひ皆さん振るって、お買い求めくださいませ。
場所はどこで買えるんですか？
あのね、うん、全部で7店舗ぐらい、
そんなにあるんですね。
アーケードのところにポスターがあって、うんうん、買える店舗がそこに載ってます。うんうん、うちでも買えますので、うんうん、はい。うちちょっと離れてるんで、うん、
イトコーヒーでも、
そうですね、イトコーヒーさん
も、そっか、お店に行って買えるもんなんですね、
そうです、役員さんのお店で買えるようになってるんですけれども、
なるほど、イトコーヒーさんでも山本園茶穂さんでも買えるし、はい、もう他にも何件か、
会長のボンニーさん選手、
あ、ボンニーさんも買える、
はい、もちろんあよいもちさんでも買えますね、
行って商品買うときに商品券買ってそれで払っちゃうってこともできちゃう、
うん、そうです、
はい、わお、
もうその場で払います、
お得、
はい、
超お得です、
ぜひぜひですからもうお買い物をいわゆるそのタイミングで買ってもらってもいいと思いますし、
そうですよね、
ただね結構なくなるのが早い、
うん、そう、なんか去年もめっちゃ早かった気が
ちょっとね、高速でなくなる時あるんでぜひぜひ早めにって感じで、
ちょっと急いで皆さん買うかな、はい、思ってる方は急いで買っていただければ
ぜひよろしくお願いいたします、来月はですね12月の15日、もう年末ですね、もう終わりですよ、
はいはい、どうしよう、
この間正月やったのにね、大変ですわ、もうそりゃ年取るわっていうことでその年を取る実感のあるその曲を、最後ご紹介お願いします、
はい、ではグリーンで奇跡です。